ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ2月に入りました。うん、2月からはちょっと田中とさん、このコーナーリニューアルいたします。
はい。
田中と俺にも言わせろ、こんな感じです。
田中とのアーティストピックアップ。
ちょっと怖くないですか？
でもジングルは変わんないんだ。
曲は変わんないの。BGM はね。そう、BGM変わらない。
そこはいいですけど、なんかちょっと怖い話が始まりそうな。
アーティストピックアップしていただこうという、はい、そうなんです。一組のアーティストをピックアップしてもらって、ロックニストの武見さんと熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーに変わりました。
はい、変わりました。
ただ今日はこんな日が全部なくなっちゃうわけじゃないんですよ。
う
ん
う
ん、
そう
です。時々来ますよ。
いや
時々このコーナー来ますし、ね、
はい、寂しいですよね。
だってなくなっちゃったらね。
そうです、ケーズのビジョンで流して
そう、このコーナーで田中と今日はこんな日をねやってるということで、ね、ライブハウスのこのビジョン、
はい、
ね、に映像で今日はこんな日流してくださるようになって、
う
ん、
そう、ただなんでこれが今映ってるのみたいな日もありますね。
なるほどね。
はい。
ね、じゃあこれ第一回目って重要ですよね。
そうですね。うん、まあそういう話をねもらってからね、ちょっとこう私もいろいろ考えたんですけど、うん、まあやっぱりね、アーティスト一つピックアップするっていうことであれば、うん、まあ一発目はね、やっぱり田中アートさんが大好きなニルバーナじゃないのと思って。
あ、そうですね。
ニルバーナじゃねっていうことで。
いや、それかなと思ってるんですけど、
う
ん、
そうですね。
うん。で、ただね、ニルバーナの活動自体が1980年代の後半からでしょ、
はい、はい、そうですね。
で、私もね、1980年代の後半って、もう自分がミュージシャンとして、こう、バリバリ全国ツアーとかもやってった頃なので、正直ニルバーナもちろん知ってますけど、ニルバーナ通ってないんですよ、もう大人になってるから。
そうですよね。
そう、だから逆にニルバーナの魅力を田中アートさんから逆に私もいっぱい聞きたいなと思ってて、うん、ね、そういう形でちょっと聞かせてもらえたらと思ってるんですけど、
はい、
もう、ね、そもそも田中アートさんがニルバーナと出会ったのっていうのはいつぐらいなの？
ニルバーナが自分がアメリカ留学してる時に、うん、その頃ってまだメタルとかハードロックとかその辺が主流 で、
はいはい、
ですごい売れてるのもそういうバンドが多くて、うん、で MTV の番組でビーバーさんのバッドヘッドってキャラクターがいるんですけど、うん、アニメのちょっと悪い子供たちが2人のがいて、その2人がやっぱりメタルとかハードコアとか、うん、そういう音楽がすごい好きで、まあ、ACDC とかそういうのがメタリカとか好きなんですけど、うん、その中で急にニルバーナってすげえいいよねって言い出して、
うん、
で他のはすごいバカにするんですよ、そのキャラクターは。ー、
はいはい、
ちょっとポップなバンドとかは、うん、あんなのダメだクソだとか言っちゃうような番組なんですけど、
子供が、
そうなんですよ、小学生だったかな、小学生の2人組で悪ガキがいるんですけど、でそのアニメがすごい好きで、彼らが言った言葉を真に受けるっていうか、
うん、
彼らがいいって言ったものをよく聞いてたりしたんですよ。
ああ、その当時ね、
はい、うん、でニルバーナ自体もなんか全然 そんな興味のある音楽ではなかったんですけど、当時もうトップ10とかにバンバン入るようになってきて、うん、だから最初の頃は知らないですね。そのスメルズ・ライク・ティーン・スピリッツとかが売れててよく流れてるなっていうぐらいのもしかしたら。
ああ、なるほど。じゃあもうかなりブレイクした後から知ってる。
そうですね、うん、で最初に買ったのもその最後のイン・ユーテロっていうアルバムなんで、うん、その当時お金もないのでせっかく買った CD だからって言って、うん、全曲こう聞くんですけど全く興味を抱かなかったです。
ああ、なるほどね、
うん
うん、じゃあ最初は曲を例えば聞いても、
はい、
そこまでの衝撃ではなかった。
なかったですね。ドヨンとする感じで、でなんでこんな売れてんのかなと思った時に、その一番最初の CD ブリーチっていうアルバムもちょっと買ってみようと、
うん、
なぜか買ってみようと思ったんですよ。そしたら全然違うバンドでね、めったくそうで雑で、でもすごいかっこよかったんですよ、
うん、
このバンドがこういう音楽をやるんだみたいな、そのどういう経緯でこうなってきたんだろうとか調べるようになってきたら、どんどんハマってきちゃってっていうのがスタートですかね。
うん、なるほどね。だからこう私が考えるね、 こうニルバーナのすごいところっていうのはさっきもちょっと言ったけど、はい、グランジっていうまだまだこう、はい、ね、ロックの一ジャンルなんだけど、はい、まだマイナーなジャンルだったわけじゃない、
うん、そうですね。
それをね、なんかこう世界的に確立したっていうのがニルバーナの一番の功績じゃないかなと思ってるんだけど、はい、田中田さん考えるそもそもグランジの定義っていうのは 何になるの？
多分そのグランジってものがもうないんですよ、うん、本人らもグランジとは言ってないので、うん、だから、まあ、パンクだと思うんですよ、ロック、うん、パンクみたいな。で、本人らが言ってるのはパンクに塩コショウを振ったようなバンドだよって言ってるんですけど、
でもなんかね、はい、こう売れてからすごいパンク色が強くなってきたっていうイメージだったんだけど、
ね、うん、期待してるものを裏切るとかそういうやり口がパンクみたいな感じがしたんですけどね。テレビでこの曲をやってくれ終わりですね。
あら、短かったですね。
だから申し訳ございません、はい、そう、来週いっぱい喋ってほしいなと思いました。
ね、あまりにも途中ですからね。
来週もね、覚えてられます
よね。入るタイミング間違えましたね。
また最初から
話します。持ち上げたらやっちゃったんでしょう。
いやいや、でももう、いや、止めてくんなかったら多分ね、もう。
終わんないです
も
ん
ね。もうちょっと待とうと思ったんですよ。で、鈴持ち上げました、なっちゃったんですよ。
持った時にね。そう、反応しちゃったね。
反応しちゃいました、ね。
反応しちゃった。
鳴らすのもうちょっと後だったの。田中さんが喋る終わって息吸った時になる
のかタイミングをね、見上がってたのね、ちゃんとね。
ね、ごめん、湯切ったね。
まあまあまあまあ、まあ、しょうがないよね。
まあいいですね。
でもまた来週ね。
はい。
はい、
もう来週もうちょっと僕の鈴木をつける。さあ、熱いトーク、これ想像以上に熱いトーク。
あ、そうですか。
なんか分かりやすくて嬉しいです。
う
ん、
あ、そうです。
私も1曲くらいしか知らなくて、田中アートさんが入ったの時と同じくらいの時に放送で聞いて、おって思って、ね。じゃあここでですね、そのニルバーナの曲を1曲聴かせていただこうと思うんですよ。
はい。そしたらですね、先ほども言った一番最初に買ったアルバムですね、最後のアルバム、インユーテロに入ってますダムっていう曲を聴きたいと思います。I'm not like them, I can pretend the sun is gone, I have a light, the day is done, I'm having fun, I think I'm dumb, maybe just happy.
ニルバーナでダムでした、
うん、なるほど。
え、私が知ってるニルバーナの感じじゃない。
でもね、思い切り初期でしょ、だから。
いや、これはでも最後の方ですね。
ああ、そう
です。はい、なんですけど、あれですね、そのイメージは結構暴れてうわーっていう、結構そんなこともないんで、 しっとりというか、すごいこう暗い曲とかも多いんで。
私はどうしてもランキングとかに入って、はい、こうみんながある程度サビとかを聞いて知ってる曲しか知らなかったので、こういう曲もあるんですね。
そうですね、ちょっと重い感じですけど、
ね、確かにこう下をこう這うような
そうそう、
なんか下からこうおーってくるような感じですね、
う
ん、
そうですね。
来週もトークとニルバナの一曲楽しみにしてます。ありがとうございました、はい、田中アート俺にも言わせろ、今回は田中アートのアーティストピックアップでした。さあ、通常のコーナーに参りましょう。
はい、
はい、毎月一組のアーティストをピックアップしていろいろね、紹介いただいてるんですが、2月に入りました新しいアーティストの紹介、1ヶ月間スタートです。田中アートさん、どのバンド行きましょう？
レインボースライダースを紹介したいと思います。
お、
はい、
初めて？
初めてかな、
多分
紹介したかなって感じです。
多分初めてかもしれない。
そうですね。
じゃあとりあえず曲聴かせてもらいましょうか。
そうですね、は
い、もう本当普通にかっこいいですよ、
うん、
もう本当かっこいいんで聴けばわかります、
うん、では曲紹介お願いします。
はい、それでは聴いてください。レインボースライダースで雲の上。
気になるぜ、oh yeah、上から確かめようぜ雲の上。骨抜かれるような恋に落ちて一目届かぬ場所を探して
Kids Dream 2月のピックアップバンドレインボースライダースで雲の上でした。
いやかっこいいねこの
バンド。かっこいいですね。
これベテラン
何これ
結構
でしょ。じゃないと絶対出せないよ ねこういう。
いやこれはかっこいいですね。
うん、かっこいいバンドだね、
はい。
もうベースラインとかもうフレーズとか全部もうストライクでございます。
めっちゃかっこいいですよ。
ケーズでよくライブやってるの？
そうですね。越谷の、イージーゴイングスっていうライブハウスの、オーナーがドラムで、俺と同い年なんですけど、うん、で、越谷とうちでもよくやってますね。
だから、グランジの、
はい、
ね、話でもよく出てくる人じゃないの？その人は。
ああ、
また違う人なの？越谷のね、はい、そのライブハウスの名前もよく、ほら。
そうですね。
田中アートさんの口から出るからさ。
そうですね。もう、ね、同い年で仲いいんですよ。
うん。
あんちゃんも、自分のバンドでドラム手伝ってもらったりもしてるんで。うんうん、 して結構、お世話になってます。うん、
で交流がね深い。
そうですね。
いやかっこいい。あと3曲もう楽しみで。
そうね今月ね。うん、
いやもう全部かっこいいですよ。うん、本当に。
じゃあ楽しみだな、はい、来週もね。
聞いた感じ、うん、なんか日本のバンドと思えなくて。いやもう
かっこいいですね。
ねえ。あ日本語だみたいな。さあ今月はこのバンドをしてくださいます。来週も皆さんお楽しみに。またライブの情報はケイズドリームのホームページレインボースライダースのホームページご覧ください。田中斗さん今週もありがとうございました。
はいありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってましてお酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
ロックラッシュレディオ続いては
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
さあ続いてはライブ情報をお送りするライブラッシュです。
は
い、各地のライブハウスからおすすめのアーティストなどなど紹介していただきます。うん、今週はどこのライブハウスでしょうか。
はい、今週はですね新宿ライブフリークのロットンルイさんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。ロットンさんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
実は新宿ライブフリークさんとはねこの番組もう20年以上やってるんですけど番組始まった時から関わってもらってるライブハウスなんですけれども、
はい、
ロットンさんはね初めましてですもんね我々とはね。
そうなんですよ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
うん、それでですねまあ2週にわたってね出演してもらうんですけれどもまあ1週目の今回はですねもうせっかくなんでお店の情報をねいろいろと聞かせてもらいたいなと思ってるんですけど改めてライブハウスの場所っていうのはどの辺にあるんですか。
はい、ですね、新宿2丁目のエリアにありまして、うん、老舗が目の前にありましてピットインさんっていうのがあるんですね。
うん、
はい、なので、結構新宿から駅からでもアクセス10分ぐらいのところになるかなっていうイメージですね。はい、うん、
まあね我々もちょっとね行ったことあってね、新宿2丁目ということでね、
はい、
いろいろと夜の世界をね
はい、はい、堪能できるかなと思います
。鮮やかでございます。
は
い、
そうですね、とても鮮やかな街です。
地下ですよね。
はい、そうですね、ライブハウス自体は地下にございます。
うん、なんかライブフリーク自体オープンしたのはもうどれぐらい前なんですかね。
そうですね、オープンしたのが2003年で今ちょうど20年目とかになります。
早いな。
はい、
な
ごめんなさい、ね、心からはーって言っちゃった。
そう、主な出演バンドというかこういうなんかジャンルが結構多いかなみたいなとかありますか。
そうですね、結構ロックンロールからオルタナ、パンク、J ロック、弾き語り、アイドル、ノイズミュージシャンとか、あと音楽ではないんですけどもライブペイントもできる場所がございますので、うん、そちらで絵も音楽もやれるようなスペースとなってますね。はい、
じゃあもう本当オールジャンルというかね、
オールジャンルで、はい、やらせていただいてます。
なんかライブフリークの他の店にはない魅力っていうのは何かありますか。
そうですね、やっぱりその幅広さでいろんな方をこうウェルカムな形で受け入れられるのでいろんな方が表現できるスペースにはなってるかなと思っております。
うん、まあ、そういったところがなんかライブハウスとしての特徴というかセールスポイントになるのかな。
はい、
じゃあここでですねおすすめのアーティストを紹介してもらいたいんですが、
はい、
なんというバンドいきますか。
ザ・BBB というバンドさんですね。はい、うん、
どんな感じのバンドなんですか。
スリーピースのブルーズバンドなんですけどまだ本当に若くて、まあ、20代なんですけども本当に渋くて素晴らしいバンドでライブもかっこよいんですよね。なのでぜひ紹介させていただけたらなと思いました。
うん、楽しみです ね、
はい、じゃあ曲聴かせてください。
はい、ザ・ BBB の Born to be Blues です。
ザ・ BBB、ボーン・トゥ・ビー・ブルースでした。
はい。なんかこうね、若いんでしょやっぱメンバーね。
そうですね。皆さん若い。
うん。いや、なんか若いのにこう、泥臭くていいなと思って。
はい。
うん。かっこいいですね。
素晴らしいんですよ。ライブも本当にかっこいいので、ぜひ。
いやー、もうタイプです。特にベースにビリビリきました。
あー、なるほど。
ベースの子がまだ18歳。
嘘。本当
ですよね。本当に頑張ってほしいバンドなんですよ。
もうこれからさらにレベルアップしていくでしょうから楽しみしかないですね。
そうですね、楽しみですね、本当に。
ね、番組もいいですね、はい、覚えやすくて、
あ、
ね、
自体もすごく可愛らしくてインパクトありますし、私もチェックしておきます。
ありがとうございます。
ロットンさん、今週はねここまでで、また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ライブラッシュ新宿ライブフリーク店長ロットン・ルイさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お聞きの放送はロックラッシュレディオです。
すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して渋谷クラブクロール、ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんにゃ、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今夜もよろしくお願いいたします。今日はですね、僕がマネージャーになりたてというか、なってすぐにですね、森内博子さんのマネージャーになったわけですけども、その時にね、入ってねもう1週間ぐらいかな、ちょうどね彼女がデビューして、そのガンダムの主題歌でデビューして、水の星愛を込めという曲なんですけども、それで全国ね、全国じゃないのかな、多分ね東京大阪名古屋で札幌福岡かな、まあ、まあ、いわゆる大都市もあったんですけど、まあ、そのキャンペーンがねもうあるからすぐに行ってくれって話になって、で正直右も左もわからないでし、ね、そんなねタレントさん連れて偉そうに歩けるような身分でもないんですけども、レコード会社のね人にくっついていったみたいな感じで地方キャンペーン行ったんですけども、まあそれはそれで楽しかったんですけどね。札幌がね初日で飛行機に乗って行ったんですけど、 MC の人、今で言うね司会の人がいなくて、ちょっとね申し訳ないんだけど渡辺くん司会やってくんないかって言われて、いやそんないきなり言われてもね、だってマネージャーでもテンパってんのに、そんないきなり司会なんかできないじゃないですか。結局なんかね、当時のねデパートの屋上だったと思うんですけど、イベント広場みたいなところでなんか司会をやるって、結構ねガンダムのイベントだから人がすごいんですよ。意外と緊張しちゃって、それでね自分のねタレントさんともまだそんなにコミュニケーション取れてるわけでもないから、なんかねぎこちないやり取りをした MC をした記憶があるんだけど、そのガンダムのその黄色いね T シャツみたいの着させられて MC のお兄さんみたいのをやったんだけど、今まで一番緊張したかもしれない、なんかその仕事が。でよくあるじゃないですか、質問コーナーみたいな、それもなんかほら結局身内というか自分のタレントさんだからね、こっぱずかしいというか、お互いに照れくさいみたいな、最後に嫌味をね言われた記憶が残ってるんですけど、まあ結構いい思い出かな、今までの僕の中でね、今ラジオで喋ってるより緊張したかもしれないですね。はい、それではここで1曲お聴きください。ディープスで欲望の形。 ディープスで欲望の形でした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご覧ください。お相手はエアリーズエンターテインメントの梶井渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
あなたが踏み出すその一歩に送る私たちからのゼロドラマ。グーミーセカンドミニアルバムゼロドラマ。